で、まあ、あれですよ、そんで今日、今撮ってるのが、後期2674年の、うん、4月の21日ですね、うん、の日曜日、うん、で、まあ、もう一月もすればっていうか、
一月しねえ、
あと10日、うん、あと10日で言語変わるんですね、
う
ん、
そうなんですよね、令和、
令和、うん、あと、もう、どうしてもいいや、令和でも令和でも、うん、さっきちょっとあの、この撮る30分ぐらい前に、令和と令和ってどっちが正しいんだろうかみたいな話
を。
令和でも、
令和、
令和、昭和と同じ令和、
そうそう、でも明治って言わないから、
ね、明治と
明治、うん、
そんな感じでね、そのなんだろう、俺はあのリアルタイムで、うん、あの見れたんですよ、うん、ポポさんはどういう感じで知りました、
あの、その令和、
言語が令和になるよっていう、
ああ、畑帰ってきて、
はい、なんか1行目からおかしいです
よ、もう農業やってる
から、おじいちゃんに誘われて畑行って帰ってきて、
ルーティンをね、
そう、ちょっとうとうとうで、俺ほんま11時リアルタイムで見ようと思ってたのよ、はい、ところがなんかうとうとしてしまって、うん、はって目覚めたら、あ、もう11時過ぎてるわと思って、結局何になったんやろうと思って、うん、まあ、うちテレビのチャンネルが繋がってないのでテレビで知ることはできないんで、ネットでなんか調べてみたら、はい、あ、そういうことですか、うん、それが知ったタイミングかな、
茶畑さんは、
僕はやっぱり会社で普通にもう昼過ぎにツイッターとか見たら令和に決まりました、あ、乗り遅れたって思って、
それ何、部の人間みんなが一つのテレビを見てこう見守ったりとか、そういうタイムはなし、
いや、なんかそういうフロアもあったみたいな、
うちはでもやりましたよ、うん、YouTube の、ね、生中継やってたんで、
う
ん
う
ん、
あ、白石さんのとこは、はい、やっぱりこのね、そば、日本そば打ち公社の職人頭だけに、お前ら手止めろっつってこう
手を止めるとは言ってたし、別に手を止めるほどのことではない普通にね、
うん、それがほんまにその日に変わるんやったらね、イベントかもしれんけど、まあ、発表で変わるのは5月1日
ですから、まあ、そうですね、うん、ただまあ何でしょうね、この生前上位ってことは、うん、そのなんだ、金城亭のご崩御で変わるんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そう、ハッピー
な、そうそうそう、お祭りみたいでこれ良くないって思ったんですよね、うんうんうん、
だからまあほんまは反対やったけど、うん、なんかこう悲しい気持ちにならずに済む、
そうです、
ね、言語が変わるイベントみたいな感じはいいなと思うね、
そうですね、うん、で、まあ、言語も変わるって、まあ、来月変わるんですけどね、うん、もうあと10日後に、うん、なんかね、うん、駆け込み乗車のようにこのね、あの、あ、昭和のスターがどんどん姿を消すわけなんですよ、あの、このラジオで取り上げるかもしれない感じの方で言うのが、うん、北尾浩二、ドナルド・キーン、ザ・デストロイヤー、白石文、ケイシー・高見のモンキーパンチと、やっぱ、うん、北尾ですね、北ハグロはね、あのスポーツ冒険家、
あ、亡くなった、
亡くなりましたね、はい、
あんま実感なかった、
そうですね、うん、まあね、横綱まで張った人が、うん、
ハリマナダやからな、
ハリマナダ、ね、あ、ハリマナダっていう、この、ま、相撲漫画がありまして、ね、うん、まあ破天荒な
横綱、ね、キャラクターね、そうそう
そう、うん、では役力士です、そうそうヒール力士
立浪部屋を飛び出して、その後新日本プロレスに入団しましてね、で、なんだったら東京ドームなんですよね、確か北のデビューが、
そう、デビュー東京ドーム、
黄色い全身タイツの上に革ジャンとグラサンっていう入れ立ちでその
あれ誰がプロデュースしたんやろな、
なんか本人の強い希望ってどっかで見ましたけど
ね、ダセ
で、まああれですよ、あのデーモン小暮閣下の作曲した超東王のテーマって、これ後にあの歌詞つけてサンダーストーブって名前変えて、あのアルバムで再利用される曲なんですけど、へー、そうで、北尾がこう入場してきて、うん、でカーンってゴング鳴りました、うん、相手はあの試合巧者のビッ、うん、あ、バンバンビーガロです、
う
ん、
そうね、
そうそう、でビーガロがですね、うん、困ってましたね、うん、北尾あの相撲って数十秒、十数秒で決まる世界だから、うん、スタミナがないんですよね、うん、早々にバテて、そのビーガロが飛び込んでいってそのまま投げられるっていう、うん、ビーガロが2人分の仕事しなきゃいけない
通常部、
通常部で、そのクラッシャーバンバンビガローをマットに叩きつけました、うん、さあ、決め技のギロチンドロップっつって、うん、横に走らなきゃいけないところ、北尾が縦に走り出してそしてビガローが一瞬顔上げるんですよねで、そのまま不自然な回転とともにギロチンドロップで決まります、うん、東京ドーム当然大ブーイングのビガローが引き上げて飛びくときみんな拍手
ナイスジョブ、ナイスジョブ
でその時その時のデビュー戦が当たったのがまあ、うん、そこ不良で、うん、まあ新日本プロレスでね、うん、現場監督の長州力に、うん、あのやる気ないなら帰れって言ったら本当に帰り出して、うん、その場で大喧嘩してっていうので当時、メガネスーパーが立ち上げて、うん、駒が一人でも欲しいっていう SWS って
SWS な
あるんですよね、うん、天竜源一郎がをリーダーとして作られた、うんうんでそのリングの上でジョン・テンタっていう元琴天山、
うん、琴天山
ね琴天山は、うん、あのまあ北は横綱だから琴天山は格下です、うんうん、でも、琴天山こと天太の方が、まあ、圧倒的に試合がうまいと当たり前です、
うん、そうですね、
そうでその
ちゃんと練習してますからね
ちゃんと練習してますから、ね、でもやっぱその北尾さんはねあの、うんプライドが高いせいかですね、うんそのプロレスでのいわゆるその寝るですか、うん、その負け役みたいなのを極端に嫌がる人だったみたいで、うん、それで天太と試合組まれて、うん、なんだろう反則負けかなんかブダブダだったんですよ、うん、でその時にマイク持ってお前なんか八百長やろうじゃねえかこの八百長やろうって一番言っちゃいけないことをしたん
ですね。NG 中の NG
であの業界では一番話が分かるっていう評判の天竜が激怒して
まあなああれまあトースポのおかげもあってだいぶ面白おかしく扱ってもらって良かった部分はあると思うねんけど
そうですね、
うん、まあお客さんはちょっとしばらくの間呼べたっていうのはあるよね。
そうですね、うん、でまあその後なんか久しぶりに見たと思ったら変なおさんくせえ事実って舞踏家になって登場して、うん、UWF インターナショナルで、うん、それであの高田の信彦がぶっくりあのうっかり放ってしまったハイキックで、うん、あの北尾が100年に1回ぐらいの綺麗な倒れ方して多分俺死ぬまであんな綺麗な KO 見れないなっていうぐらいのハイキックが入って、うん、それからまたフェードアウトしてで、うん、何だったかな
晩年というか、リングに上がらなくなって、
そうですね、うん、晩年の活動は知らないですね、
うん、寝込んでらしたようですね、どうもなんか糖尿かなんかすごい悪く
て、まあそれまでの棒というかさ、なんかこう人脈のなさというかさ、うんそうですね、そういうのがただって周りに人がやっぱいてなかったみたい
でしょうね、うんうん、それでまあその娘さんに見とられながらこう、うん、天井を全うされたということでね、その中でもですよ、うん、まあそれでちょっと後に撮っておいたんですけど、うん、3月26日に、うん賞金ことはじぎわら健一
さん、ね、ああこれはやっぱりこうマカロニさんにとってもでかかった、うん、
でかかったですね
虚勢オツってやつですよね。
そうなんですよ、俺だけあのキムダブじゃなくて、うん、賞金に憧れて髪伸ばしてたんですから90年代結局これ33歳まで20代丸々髪の毛長いままで、うんうんもうね、ある日突然あ切ろうって思って切ったんです
けど別に切るのに別に何の思い出もなかったんだ
まあそこはねただねあの器用方変激しい人で、まあ、萩原健一って人はもう間違いなく天才なんですよね、うん、天性のものがあって時代に選ばれて役にも恵まれて、うん、でもそれだけにものすごい早く完成されちゃって、ね、だからその後の晩年のズレがね俺は正直ちょっと見てて辛かったですね。
なんかねでも、もう歌も、まあ、俺はもう当然追っかけをずっとやってましたから、うん、あの18歳ぐらいからね追っかけやって大好きやったんで、はい、でいつからかもう歌も規制しか上げなくなったじゃないですか。
これ誇張してないから、ね、
だから歌詞ほとんどもう言わんみたいな、ウィーハーフィーだけで言ってまうみたいなことになってしまってからはもうなんかあんまり音楽もなんかそれ一応なんか聞きたいけどって思ってたけど、なんかアルバム作るみたいな活動もやってて、ここのとこね、で亡くなりはったからどうなるのかなっていうのもあんねんけど、それとちょっと前に誰か他の若手のミュージシャンの人が、はい、その証券 のそのにラップみたいなのをやってもらって、はい、テクノ取ってるんですよね、はい、1個、はいうん、それなんかちょっと今タイトル忘れて100億のなんとかみたいなそういうタイトルで、うん、ものすごいトランスミュージックなんですよ、はい、でそのズビズビズビズビズビズビズビズビみたいなところに証券のああいうふうわーみたいな延々に
もう逆に聞いてみたい、
それはね逆にその規制
これすごい似てるから、うん、リスナーの皆さん
その規制感というかとマッチしてるし、それとまあいろんな単語をポンポンポンポン言っていくんですよ。だからその単語を言ってるっていうことによる意味のなさのなんていうの、呪術的なトランスっていうの、はいはい、うん、そういうものをなんか目指した多分作品として証券がピックアップされる、若手のそのサウンドクリエイターからピックアップされてやったやつ
です
ね。
宇賀直弘です。
ああそうかそうか、
ドミニオンやって
る。ああそうか、はい、若手でもないなじゃあ、
まあ、まあ確かそうですね、
うんうん、ああそうか。でもあの人がねプロデュースして1曲やったから、それが作品として、うん、多分音楽的な作品としては最後のあれなんじゃないかなと思うな、うん、
まあ、出演としてはあれですかね、あの伊達天の、うん、今 NHK でやってます、うん、あの大河ドラマの、うん、伊達天の高橋惟喬が確か証券がやってた、うん、やることになってたと思うんですよ、うんう
ん、まあ、なんかあの俺後々知ったんですけどね、ずっとそのリアルタイムでライブとか行ってた時代ね、証券のライブを見てた時にそのどこ行っても全然ライブが違うんですよね。一曲同じ曲でも全く違うんですよ。でそれはなんかこうその時その時の証券の感性で俺やってると思ってたんですよ。でもよくよくこう晩年になっていろんな YouTube とかで上がってきたした音楽とかをそのまあ言うたらデモ版とかを聞いてると全部あれ練習なんですね。
ああそうなん
だ。ものすごいリハーサルして、そのリハーサルの数がまず半端やなくて、そのリハーサルの音源がほんまのもうなんていうの演奏とかに全部なってるから、だからグレートフルデッドみたいなもんなんですよほんまはね、うん、だからあそういう練習してはる人なんやっていうのも、なんか感性でやってる人じゃないんやねっていうのがなんか、うん、意外やなと思ったね。割と知らん人も多いんちゃうかな。
そうですね。
だからあれ、ああいう、うん、そうそう。だからその規制発したりとかも含めてどう見えてるかっていうことを自分でリハーサルしながら考えて考えて考えてやった結果があのライブとかそういうことらしいよ、うん、まあね、芝居も全部それぐらいなんか作り込んでリハーサルするからどうしても監督とかとぶつかるのよね。
まあそう、見た、そうみたいですね、うん、
舞台役者ってわけではないですもんね、
うん、
なんかそのライブでその時、うん、一発でっていう感じの話ではなくて、ね、うん、やっぱり
で、まあね、本来監督やりたかった人ですからね、あの人は、うん、だからまあ余
計裏方さんやりたかったでしょ、ね、
うん、余計この俯瞰で見てしまってみたいなところもあるんでしょうね。
そうね、う
ん、ただまあね、なんでしょうね、やっぱ昭和の型破りな感じのスターらしく、うんうん、なんでしょうね、この日本の司法とはちょっと馴染みづらかったらしくてまあいろいろと問題をこう、うん、こさえられます。
まあ僕はいろいろ芸能人の方いっぱいね会って可愛がってもらいましたけど、うん、結局、まあ、会いたい人にはほとんど会ったんですけど、はい、会いたかったけど逆に僕が距離を取って会うチャンスを全部不意にしてきた人の一人なんですよね、うん、証券っていうのは。僕も会いたくなかったんです。ずっと憧れでいたかった。そうそう、もうこの人と会ってもうなんか幻滅したくないっていうのがあったから
人間だなって思っちゃう。
そうそうそう、もうそこはもう距離を置きたかったんです。赤塚不二雄に会いたくないっていうのと同じ感覚。
なるほど。これでじゃあ永遠に手の届かない場所に、
うん、そう、もうだから俺の中ではもうだからそこまで悲しみが逆にだからないというかね、
うん、うんうん、まあ68歳でした。
うん、
割と若いです
ね、うん、
です
ね、
うん、
でですね、うん、その、その11歳上の人がそれから1週間ぐらい前に亡くなってるんですけど、うん、これはあのポポさんとも親交が深かったという内田裕也さん。
ああ裕也さんね、
が79歳でお亡くなりにな
った。うん、うん、そうね、うん、
キキキリンの旦那さん
ね、ロックンローラーで、う
ん、なんでしょうね、正直プレイヤーとしてよりも、うん、ブッカーとかプロデューサーとしての手腕が恐ろしかったんですよね、
う
ん、この人は。
そうね、まあジュリーを見つけて東京に連れて行ったりとか、そうそうそう、道端で座って歌ってる荒井由一さんを連れて行ったりとか、うん、っていう、まあ、その才能の見つけ方みたいなのすごかった
です
ね。
で、芝居やらせても味があっていい芝居で、うんうん、だから全てが本業でやりたかったロックを超えてしまってるんですね、うん、なんだろう、自分他は何でもできるんです。それだけがちょっとね
一番やりたかった
それだけが微妙っつうトモさん、いつ頃から裕也さんとは。
あ、まあだから元号が変わるでちょうど、
そうですね、
うん、平成昭和の終わりぐらいから、
はいはい、
80年代
の、うんうん、から、まあ、平成元年に変わるぐらいにちょうど まあ夜遊びしてて、はい、バーテンダーとかそういう世界で可愛がってもらって、たまたまね、はい、まあ僕が働いたバーツルツルっていうお店、はい、あ、それね、証券も関係あるんですよ。
あ、そうなんです。
ボス昔ね、マリファナで捕まったことがあるんですよ。それをツルツルのね、それツルツルのボスがマリファナで捕まったのは、証券が捕まって
芋づる式に芋の一つ
そう、で、東京と大阪とかその、ね、そこのネットワークが繋がってたみたいで、はい、で、普通にまあまあタイムで捕まって一般人やったら名前とか出えへんのに、ね、あの、はい、その芸能人絡みやったことで全部名前出てしもて、はいはい、ボスも名前が新聞に載ってNHK のニュースで名前言われたんだって。ああああ、それがもうお父さんにめちゃくちゃ怒られた。
それは怒るわ怒るわ
だからそのボスが銀座にね、バーツルツルの江戸店言って銀座にお店出した時に証券来てくれ、まあ、はいはい、来てくれて、ほんでその時にあんたのせいで捕まったんやわしみたいな話したらなんかすごい仲良くなったからお前いつでも東京を遊びに行けたら、あの、一緒にお酒飲んで遊ぼうぜってボスに言われてんけど、もう俺は断り続けた。だから断ったっていうのはそういうことなんだ。
はいはい、はい、うん、そういうことね。
でまあそのツルツルとかで働いた出した時に、そのツルツルっていうお店はもうお客さんの3分の1が東京の人、うん、芸能人、政治家、官僚、あと銀行家とか、まあそういう人らが夜な夜な、なんかこう南の夜の街にはどっかそういうトグロ巻いてるところがあって、そういうところに集まってくるんですよね、
う
ん、
だから
悪そうな大人が
煮ても焼いても食え
ない、そうそうそうそう、海鮮山鮮のおっさんなんかいっぱいおるわけですよ、ね、その、うんと僕はそこで働き出して、
やっぱ なんか魅力があってですよね、その人が集まってくる、
まあそのボスの魅力やろうね、うん、でまあそのそこで僕は働き出して、たまたまバーテンダーして働き出して、そこで優也さんが飲みに来てて、でまあ お前いいからとしてるな、なんかやってんのかよおい言われて、あの空手ずっとやってたんで、あの今も空手やってます、現役でやってます、うん、どこでやってる、制度会館でやらせてもらってます、お前 K1 かよって言って、そっから俺ずっと K1 って呼ばれてた皆さんには、おい K1 って言って言われてた、全然俺 K1 にも何も出てないよね、そんな俺健康からでやるのに
イニシャルでもないよね、
そうそうそう、まあ、俺はずっと K1 って呼ばれててんけど、まあいろいろなんか喋ってるうちに、実はね、内田裕也さんって生まれは神戸なんですけど、はい、中学校ね、河内長野の学校行ってるんですよ。
あ、そうな
の。俺の中学の1期生なんですよ。
へー。
ほんでその言うたら、同窓やから、
はいはい、
なんかごめんね、なんかバタバタして、はい、うん、あの同窓やから、はいはい、そのすごいそれで可愛がってくれたんですよ。
あ、そうなん
ですね、後輩や言うて、うん、でゆえさんは中学の途中でもうその学校を辞めて、はいはい、家を飛び出してあの東京へ行ってるから、中学実はまともにあの人卒業してないんですよ
中卒
ですらないんですよ
中退
そう、
小卒で、
そう、俺ね、
そ
う、そう、嘘や、俺はね、その中学の36期生かな、36期生なんですよ。でそんな俺ね、そんな言うてるけど、この人特有のなんかリップサービスで、なんか俺の子はいやみたいなこと適当に酔っ払って言うても、まあコカインでフラフラって言うてんねやろと思ってて、そんなよう知らんかったから、ほんで
ピエールでフラフラ
で、え、じゃあ34個上っていうことはって年計算したらやっぱりぴったり合うのよ、ほんで、そうなのと思って、でなんか知らない、俺の時におったさ中山先生っていう人に俺すごい世話になって、中山先生俺の時にも校長でしたよみたいな、中学の校長やってたから、高校の校長は上田先生っていう先生やってるけど、その校長先生やってました、
特定されるじゃないです
か言うたら、なんか、そうなのかよみたいな、中山さんが言って思い出話出したら、当時のその俺の学校の状況とかを説明して出すわけよ。え、ぴったりやとか、ほんまにこの人俺の先輩なんやって、俺初めの2年ぐらい信じてなかったからね。
はい、あ、それは俺は初めて聞く話
だ。あんまりだから俺もそんなに信じてなかったっていうのもあるから、だから後々にほんまに信じるようになったんやけど。で学校の先生とかに言うと、へえそうなのぐらいの感じだから、もう学校辞めてって卒業してないから、
はいはい、
うん、だから俺途中から折れへんようになった人って失踪人扱いになってる、
失踪人。
それとね、ゆえさんね、こう話しかけてくれるのはいいんで、まずね、もう、はい、じゃあどんな感じか言いますわ、